大学でですね、英語を教えていらっしゃるアルド・デビットさんに6月19日にお話を伺いました。録音でお送りいたします。それではインタビューコーナーです。今日お越しのお客様はアルド・デビットさんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はですね、北海道情報大学助教授のアルド・デビットさんにお越しいただきましたが、アルド・デビットさんは1965年にアメリカで生まれ、現在日本で、大学で教鞭を取られております。それではですね、デビットさんに、いくつかお話を伺いたいんですけれども、
はい、
まずデビットさんが日本へ来てもうどのぐらいになるんでしょうか。
まあ86年から初来日でしたけれど、
はい、
今現在まあ在日期間は16年目ですね。
なるほど。まあ、日本といってもまあ広いわけですけども、その16年間ほとんど過ごしたのは、南幌町というか札幌なんですか？
まあ北海道ですね。
北海道。
15年間も北海道で、そして1年間は新潟県でした。
あ、新潟県。なるほど。まあ新潟と北海道を比べると、こう、住みやすさとか気候とかですね、いくつか違いあると思うんですけども、
はい、
一番なんかこう違いを感じている部分っていうのはございますか？
まあ、やはり新潟県は私は長岡市に住んでたんですけれど、城下町なんです。は
い、ああ、なるほど。
城下町としてやっぱり、あなたはもうどっから来たの？ああ、やっぱり長岡じゃないですよね。っていうような、やっぱり他人行儀っていう面もちょっと感じたんですけどね。
うん、
まあ気のせいかもしれないけど。
ええ、
道内に住むのはですね、やっぱり、はい、ガイドはやっぱり一つの県ということで、すぐそこに他の県に行ったら違う文化とか、どこ生まれとか どこ育ちをよくこだわるところが多いですけどね、うん、東北とか北陸では。ガイドではそんなにこだわれないことはあるんだから、私にとってメリットなんですね。
う
ん、
なるほどね。
はい、
まあ、特にですね、こう札幌っていうのはその外国人の方が住むには一番住みやすいというような、そういう統計もですね、
はい、
出ているというふうに、まあ、聞いたことがあるんですけども、
はい、
まあ、北海道っていうのは割と、なんちでしょうか、閉鎖性っていうのは他の地域に比べては、ないような気がするんですが、その点はどうですか？
そう思うんですよね、最初は。ただし、それぞれのやっぱり、まあ、外国人が多い少ないということはわからないですけれども、まあ、北海道では少ない方なんですけれどね、
はい、
住みやすいですけれども、
はい、
ただし、やっぱり固定観念のある人はどこにもですね、北海道と関係なくて、バンコク共通ではですね、ある人たちはまあ、こういう人たちはちょっと違うから、どういうふうに接触すればいいのか迷う人はいるんですけど、北海道でもそういうことを目にしました。
あ、なるほどね。はい、ちょっと話が前後するんですけども、そう、日本へですね、一番初めにいらしたとき、とても印象に残ったなんかエピソードというのか、体験というのがございますか？
ありますね。
教えていただけますか？
一番最初に納豆を食べたとき、
ね。ああ、なるほど。
87年の私はね、納豆は何だちことわからなかったです。
ああ、なるほど。
で、僕はな、スープよく飲みますよ。
なるほど。
スープの大ファンで。
で、
北海道とか、まあ、日本ではあんまりスープのことも、味噌汁とかは、もスープはコーンポタージュとか、コンソメとか、それぐらいなんですけれど、僕はやっぱりビーンズスープが好きですよ。ービーンズベーコン。そうです。豆のスープで、そう、ベーコンが入ってるんだけど、
なるほど。
ある日、まあ、スーパーで、納豆を見かけた。
なるほどね。
これがビーンズだと思って、じゃあスープ作りましょう。
なるほど。
で、納豆スープは、
どうでした？
ですからその後やっぱりトラウマとして今でも
納豆ダメです。
ダメですよ。
なるほど。ね、なんか山形で英語の指導助手をしたダニエル・カーンさんですか。
はい。
あの方がラジオで言ってたのは私聞いたことあるんですけど、
はい、
もう納豆は初め嫌だったけど今はもう好物になったっていうのを言ってましたけどね。
ね。
ダメですか、デビスさんは。
やっぱりいくらでも食べてもやっぱりであるものは嫌ですよ。例えばレバーとか、やはりマリツキということではないんですけれども、茶碗蒸しも大嫌いだったけれども、でもある時はですね、お膳のを食べて、ホテルではですね、そしてそれしかないんですので、餓死するか食べるかという選択で食べて、まあ一つのトラウマを、まあ一応ね、
克服した。
そうですね。
なるほど。
納豆はそこまでのように出口はないから、やっぱり今のところはやっぱり好物にならない。
ああ、なるほどね。はい。じゃあちょっと話を進めてまいりますが、 まあ、現在北海道情報大学の助教授ということでお仕事されてまして、まあ、日本へも帰化されたと伺ったんですけれども、日本国籍を得てですね、一番変わったこと、まあ、日本国籍ということは、まあ、日本人ということで、あの国籍上はなるんですけれども、
そうですね、
変わったことは何か教えていただけますか。
やはり一番最初に気づいたところはですね、
はい、
まあ、オーバーナイトということで、一晩でやっぱり人、あの日本の国籍取ってから意識したことではないけれども、
はい、
でもやはり人の態度が変わったんですね。
あ、なるほど。
で、ある人は、まあ、なんで帰化したということも聞くんですけれども、そしてある人は、まあ、なんでここまで待ってたんですかと、うんうん、いうこと、もう少し早めに帰化すればよかったのにとも聞きます。ですから、ここまで日本に住むんだったら、日本語がここまでになるんだったら、まあ、日本人と全く同じのように暮らすんだったら、帰化するのは結局当然だと、僕だけじゃなくて他の日本人も考えることは不思議でした。
あ、なるほど、ね、
もっと閉鎖的だと思ってたんですけれども、実はそうじゃないですよ。びっくりしました。
なるほど。まあ、デリットさんが、まあ、日本国籍を取得する、まあ、日本国籍を取るということは、アメリカ国籍を捨てるということなんですが、その辺のそのわだかまりというか、なんかありませんでしたか。
あのね、アメリカの国籍を放棄した理由はですね、もちろん日本の法律もあったんだけれども、でも、正直に言いますと、ブッシュ政権はいろんな、例えばイラク戦争とかもですね、変なことをやったりして、国連とか無視してもいいようなこととかはですね、だから僕はもうアメリカ人と感じません。
あ、なるほど。
私のアイデンティティは全然パスポートと関係ないことなんですから、
なるほど。
何のパスポートがあっても、私は私だという気持ちで、全然ね、後悔してる気持ちはあります、ね。
ああ、なるほど。はい、わかりました。それで、デリットさんはですね、小樽市と湯の花という小樽市にある温泉をですね、
はい、
相手取りまして、まあ、相手にしてですね、まあ、訴訟されたと。
はい、
まあ、その最大の理由は外国人、見た目が外国人であるということを理由にですね、
はい、
入浴を拒否されたと。いうことだったと思うんですが、これについて現在まだ係争中ですけれども、
はい、
一番のその訴えのそのポイントっていうんでしょうか、
はい、
一番の貸し取りたいことっていうのはどういうことだったのかなっていうのをちょっと説明願いますか。
やはり一番の大きい問題はですね、やはり固定観念ということをさっき言いましたけれども、外国人か外国みたいな人はどうしてもね、日本のルールとか日本のマナーとか守れないというような、ね、決心なんです。どうして人がやはりちょっと日本人もらえない顔をしてるんだったら、日本の入浴マナー守れないと思ってるんですか。
なるほどね。
ルールを説明すればですね、もう誰でも分かれば、誰でも従うということなんです。これ全然ね、人の顔と人の国籍と関係ないんです。うん、
そうですよね。まあ、もともとはなんかロシアの船員が小樽へ来て、
はい、
まあ、まあ、これは私は新聞報道でしか聞いてないんで、実際見てませんが、まあ、なんか、脱衣所で酒を飲んでいたとか、大声で騒いでたとか、
ま
あ、それが結果的に利用されて、外国人を排斥するという、そういう方向に行ったと思うんですが、その点についてはどう考えるんですか。
まあ、簡単、一つの言葉にまとめると、飛躍です。非常に大きい飛躍なんです。だって、ある人がルールを守らなかったです、
うん。
ある人のロシア人だからルールを守らなかったということではなくて、あの人は変だからルールを守らなかったです。
あれ
日本人もルールも守らないんでしょ
う。
だけれども、一律日本人も追放しようということにならないんですよね。
うん、
だから結局、僕はそのロシア人と関係なくて、その個人と関係なくて、なんで一律外国人を追放しなきゃならないのか、それはそこまで考えることはやはりおかしいんじゃないかとアピールしたんですけれども、相手の言い分はですね、まあ、ロシア人だけを断ることは、まあ、露骨な差別になります。露骨な差別というと、いや、結局、ロシア人だけを断らなくて、みんな外国人の一律を断ることは公平だというような態度で、それは全然ね、とんでもない考え方だと思いますね。
なるほどね。
うん、
そうですね。まあ、デビッドさんは、奥さんが日本人で、
はい、
実際今、南幌町の町会議員もされてますよね。
そうです。
新聞で拝見したんですけど、
はい、
そして娘さんが2人いらっしゃると。
そうです。
で、4人でその湯の花に行ったところ、
はい、
デビッドさんと 一人の娘さんは拒否されたと、
はい、
で奥さんともう一人の娘さんは OK だと。これは本当の話ですか？
あのね、近いですけれどもね、あの結局私の娘二人おりますけれども、もう個人的な話なんですけれどね、で一人はあのちょっとアジア系が強いで、
はい、
もう一人は欧米系が強いなんです、
はい、
で強くて結局もし僕白人として断るんだったらですね、この子供たちはどうなるんですかということは一応話題になったんですけど、
はい、
で断ったというよりも大きくなると上の子はやはり日本人ばらりな顔してないんだから入ってもいいですけれども、
うん、
大きくなると下の子はお断りしますということになったんです。
あ、
白人っぽいからってだから両方とも日本生まれ日本の国籍も持ってるんですけれども、自分の子供だけじゃなくて他の子供たちと他のね、まあ、日本人ばらりの顔してる日本人もどうなるんですかと疑問に持ってるんで、だから結局顔だけで日本人であるかではないか判断することは、うん、もう差別というよりも外国人差別というよりも人種差別に至ると思います。
はい、前半部分をお聞きいただきました。